ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由紀です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメ、スポキャス TV。 この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、1月も3週目ですが、お正月といえばって言ってすぐ出てくるものなんかあります？
お正月といえば餅つきですね。
それは5代？
そうですね、もう毎年朝から夕方ぐらいまで餅をつき続けて、
めちゃくちゃ筋肉痛になるんじゃないですか？
すっごい疲れるんですよ。次の日背中、足の太ももの筋肉使ってないところなんでしょうね
はいはいはい、そうか。
でもそれ以上にお客さん楽しみにしてくれ
てるんで。そうですよね。
あの1月に必ず土日どちらか決めて、お餅つきとそば打ちのプロの皆さんいらっしゃるんですよ。おそばを振る舞ったりとか。ぜひ五代伯楽にお越しください、はい、
ぜひぜひ。ということでですね、先週に引き続きですね、公衆衛生学者の林花江さんをお迎えして、はい、ベストセラー健康なる技術大全にフォーカスしてですね、いろいろとお話伺ってますので楽しみにご視聴ください、はい、ということで、林さんのインタビュー第3回をお届けします。どうぞ
どうぞ。
この感情の中でね、実際感情をこうどう使っていくかっていうところで、呼吸、姿勢、感謝を書くとか、お礼状とか、毎日自分の感情を書いてみるとか、健康の本なんですけど、はい、いい意味で他のこうやっぱ生き方とかライフスタイルのことで書かれてるようなことが書いてあるので、そこだけ読んでもまた別の本になるぐらいの、
ありがとうございます、
なんか感じを受けたんですけど、はい、感情のところで、まあ、まだ読んでない方に向けて、どれもね大切なことですけど、なんか今これはちょっとここで聞いて実践するといいよっていうことはありますかね？
一番重要な要素の一つが感謝、はい、英語でアプリシエイトっていう言葉を使いますけど、アプリシエイトって評価するっていう英単語でもあるんですけど、感謝っていうのはこう自分が何か受けたことをありがたいと評価することなので、まあそれができるっていうことは、例えばこう人間関係においてもこう円滑な関係ができるし、自分がこういかに恵まれているかをこう悟ることができるっていうことが感謝の気持ちだと思うんですね。自分は子供もいますけども、もう幼稚園とかからこうありがとうって言おうねとか言いますし、まあ日本人は本当に何かあればこう手を合わせたりとかってすると思うし、いただきますも感謝の気持ちの一つだと思うんですけども、そういうことをこう日常的にこう健康とは別に意識しないでいいので、やって心を穏やかに過ごすっていうのがとても重要かなと思うんですね。であとは私がすごくこう感情の研究っていうのが興味があることの一つは、まあ先ほどエビデンスって言いましたけど、科学の世界が昔からこう日本人が大切にしているようなことを大事だよねっていうふうに追いついてきたみたいなところがあるんですよ、はいはい、実際その感情とか、こう目に見えない気持ちが健康習慣とか健康にどのような影響があるのかっていうのが研究され始めて、それがすごく増えてきたのが2000年以降なんですね、はい、で今すごく増えていて、はいはい、でやっぱりそれだと感謝の気持ちが大事とか、思いやりが大事とか、こう自分を誇りに思う気持ちが大事って、はい、まあ、それって健康関係なく多分皆さん子供を育てられたり生きてくる中で人間として大切にした方がいいことっていうことで誰もが知ってると思うんですけど、そういうのに科学が追いついてきて、それが実証されるようになってきたみたいなところがあるので、エビデンスって言ってますけど、こうエビデンスがないから正しくないのではなくて、エビデンスがないっていうことに対しても検証したけれども結果が出てなくてないのか、検証すらされてなくてないから言えないのかみたいなところをはっきり理解しなきゃいけないなと思いますね。で、まあ、話をまとめると、はい、感情で感謝の気持ちとか、まあ、本当に大事だと言われているようなことっていうのが、あの科学的にも重要ですよって言われるようになってきたので、まあ、そこは本当に日々の生活の中で大切にするといいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。今のその感謝っていうところでいくと、はい、まあ、ホワットとしては感謝だと思うんですけど、はい、ではその感謝を3歳児から今の僕44のおっさんですけど、みんなだと思いますけど、ハウ、A のテーマなんですけど、感謝を忘れずにっていう、なんかそのあえてハウで言うと林さん的におすすめの方法、
そうですね、あの私は家に仏壇と神棚があるんですけども、朝そこでこう手を合わせてから出かけるようにしてたりとか、夜寝る前にこう今日も何事もなく無事に過ごせてありがとうございますっていうことを心の中で唱えたりするんですね。あとは例えばその その家族に対して、こう奥様に対して、今日もありがとうっていうことを習慣にするとか、子供たちに対してもそうするとか、もう本当に小さなことでいいと思うんですけど、習慣って続けるとそれがないと気持ち悪いものに逆になるので、ありがとうって言葉を自分で発せられるようにするとかはいいんじゃないかなと思いますね。
ちなみに今のところと連動してやっぱり感情のところでどうしたら人々はご機嫌な状態でいられるかを研究ってありましたけど、なんかその辺具体的にはどんな研究されてるのかなみたいな。
私がですね、あの博士論文で書いたのをじゃあ例に出しますと、喫煙者に対してこういろんな絵のイメージを見せて、どういう感情の時にタバコをやめたいと思うかとか、どういう感情だとそういう気持ちが起こらないかみたいなのを実験をして、それを論文にまとめたっていうのがあります。でもそれは喫煙分野だけではなくて、もう今いろんな分野でどういう感情を想起させたらその望む行動を取られるのかっていうのが研究されてて、で例えばタバコのパッケージでタバコの箱に書かれてるので、日本ではないですけど、海外に行った時に喫煙者の肺とか、タバコのこう何か健康の害がある人たちのヤニがついてしまった歯とか欠けてしまった歯みたいなのを見せてる画像があると思うんですけども、あれも実はエビデンスに基づいてるんですね。でなぜかっていうと、喫煙者の方々はポジティブなメッセージを聞くよりも、喫煙者の方々が、あ、こういう風になっちゃうのかしらって、こうちょっと心配になったりとか、自分は大丈夫かなって思うような気持ちを想起させるイメージを見せると、こうタバコをやめやすいっていう結果が出てるんですね。なのであれは実はエビデンスに基づいてて、そういうことを研究してました。
いや僕オーストラリアに行った時に、オーストラリアのタバコはどぎついものがパッケージにされてるので、大丈夫なのかなとかって思ってたんですけど、このエビデンスがあるっていうのは僕知らなかったです。
エビデンスが出ていて、でしかもそれをこう日本だと、このタバコを吸うとこういう病気になりますみたいな警告を文字で書いてあるんですけども、文字よりも写真とかイメージで見せた方がパワフルに効くっていうエビデンスがあるので、そういったので取り入れてやってる国があるって、あれはエビデンスに基づいてる、
基づいてるものなんですよね、いや確かにショッキングなパッケージなので、みんな吸わなくなっちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。
エビデンスに基づいてそういうテストもして、そういう方がスモーカーの方々が喫煙をやめたいとか、禁煙したいっていう意図がきちんと想起させるっていうことが分かってるので、そうなってる。もともと広告会社にいたので、どういったメッセージが望ましい行動を取ってもらえるようになるのかみたいなところに私自身がすごく興味があったので、そういう研究をしてました。
その中でこの本出たのは2023年ということで、これ配信されるの2025年なので、増刷とかも含めてアップデートされてるってことですけど、せっかくなんでね、今日時点でこの本書に書き加えたいとか、さらにこれは今だったら載せたいっていうものが何かあれば一つか二つ教えていただきたいんですけど。
そうですね、じゃあ二つ挙げますね。一つは日本で行われた研究なんですけれども、運動するっていうことを目的に、高齢者の方々を対象にした研究で、結論を先に言ってしまうと、運動するというよりもスポーツのコミュニティとかスポーツのグループに入るっていうのが、高齢者の健康を保つのにすごく重要だっていうことを書いた論文があるんですね。最近言われてるのが、先ほども言った人のつながりがとっても大事っていうことがあるんですね。日本高齢化が進んでますけれども、高齢者になった時に一人でいないとか、一人でご飯を食べない、なるべく集って食べたりするっていうのが重要なんですね。その中で面白い研究がありまして、その研究の何をしたかっていうと、65歳以上の高齢者を4年間追跡して調べた研究なんですね。その研究では高齢者を4つのグループに分けたんです、1つは運動もするしスポーツのグループに所属しているっていう人たち、もう1つは運動はしないけれどもスポーツのグループに所属している、だから自分ではやらないけどゲートボールとかの会員に行って応援したり、マネージャー的な仕事してますみたいな人、あとは運動は一人でして、スポーツのコミュニティには入ってないっていう人たち、
僕です、
で最後は運動もあんまりしないしスポーツのコミュニティにも入ってないっていう人たち、で4つに分けたんです。追跡した結果、機能障害が起きる頻度がどれくらいかっていうことを調べたんですね。普通に考えて運動もしてスポーツのコミュニティに入っている人たちが一番健康的だっていうのは分かりますよね、問題は2番目なんですけれども、早川さんみたいに一人で運動するけど入ってないっていう人よりも、運動 動しないけど、はい、スポーツのコミュニティに入ってるっていう人の方のが健康だったんですよ。
これは衝撃的ですね。
そうなんですよ。びっくりする結果なんですけど、それほど人のつながりって大事で、だから何かコミュニティに入られるといいと思うんですけど、
社会的健康がちょっと足りない、
はい、そうですね、逆にコミュニティに入って応援だけしてるっていう方が良かったりするかもしれないみたいな衝撃の結果だったんですね。で私はそれすごく面白い研究だと思うんですけども、それ日本の研究で、その研究が言わんとしてることは運動しなくていいってことじゃないんですけど、やっぱり人とのつながりがどれだけ大事かっていうことを言ってるので、特にこう日本人の男性が年を取ると、
はいはい、これ僕に言ってるわけじゃないですよね、
皆さんに言ってますけど、はい、定年後とかにやっぱりこう一人になってしまって、はい、まあ、一人暮らしとかだと今日一日誰とも喋ってないみたいな状況になってしまうとか、はい、例えば孤食でこう一人でいつもご飯食べてる、うん、言ってしまえば死亡率とも関連が見られたりすることもあるので、うん、やっぱりそこは本当にこう健康でいるために食事もちゃんとする、運動もするっていうのは大事なんですけれども、うん、はい、それを一人でやらずに、うん、誰かと一緒にやるっていうことが一つすごく重要、うんう
ん、そうなんですね、はい、石崎さんもスポキャス TV としてこれ以上ないお話をしていただいてるんじゃないですか。テニススクールやってますからね。
そうなんです。
もうね、感無量です。
言わせたわけじゃないですか、林さん。
スクール事業を5代もやってまして、はい、でその中で今本当にいいお話いただいたなと思ったんですけど、僕もあのテニスコーチもやるんです。そうなんです。レッスンをやるんですけど、コミュニティが出来上がってるクラスは、
う
ん、一番楽しみにしているのはみんなに会うことなんですよ。それであのもう皆さんなんでこんなにテニス続けてくれてるんですかって言ったら、うん、マダムの皆様たちは、はい、終わった後のねお茶会がいいのよねっていう、
はい、
もうそれが楽しみで、もう皆さん毎週来ていただいてるっていう、はい、僕らのレッスンどうですかって言ったら、うん、いいと思うってそういうことも本当にあって、
なるほど、
まさに今お話しいただいた中は僕らは結構実感してます。目の前で、は
い、そうだと思うんですよね。運動をしてもらうっていうよりもいいコミュニティを作るとか、うん、仲間内でこう盛り上がれるようにするっていうのは本当大切ですし、うん、逆に怪我をしちゃって運動できなくなっちゃってで、はい、そのまま脱落しちゃう方もいらっしゃるとか聞いたので、うん、そういう方たちでもこう見てるだけでもいいから来るっていうことがすごく重要なんじゃないかと思うんですよね、うん、
なるほどですね、はい、僕の祖母が今88になるんですね、はい、日本舞踊の師範やってたので自分でコミュニティを持ってた人だったんですね、
はい、
でもあの晩年もう足が悪くなって、うん、で引退して、ここにもあるんですけど、プライド、誇りあるじゃないですか、はい、祖母のプライドは自分で何でもできるっていうものだったんですけど、足が悪くなって、うん、まさか自分がヘアサービスのところに入るわけにはいかないっていう、うん、みんなに迷惑かけられないっていう思いがあって、長年入らなかったんですよ、うん、でもとうとう逆に自分が家族に迷惑をかけるっていうことに気づいて、泣く泣くデイケアのサービスに入ったんですよ。そしたら入ってからもうめちゃくちゃ元気になっちゃって、多分チヤホヤされてるんでしょうねコミュニティが楽しくなってしまって、もっと生き生きし始めちゃったっていう話なんですけど、やっぱそのつながりっていうの本当意味があるんだなって。
そうですね、本当に大事なので、まあ、本当にスポーツ産業とか、まあ、運動もそうですし食事もそうなんですけれども、はい、何をすれば健康になるっていうところにつながりとか仲間とか、うん、一人でやらせないみたいな要素を加えるのは本当に大事だと思います、
うん、なるほどね。
はい、
さあエンディングのお時間ですが、はい、オープニングで餅つき大会の話ありましたけども、うん、お餅って、まあ、その餅つき大会は別として、石崎さんなんかどういう感じの食べ方が好きですか。これ甘くするとか、うん、きな粉かけるとか焼くとか、う
ん、甘いもの好きだったんで。
好きだったんです
ね。だったんですよ、はい、でも、まあ、こちらにも、はい、ありますけど、うん、やっぱり砂糖ってね、
まあね、
ちょっと控えるようにだんだんとなってきてしまいまして、うん、はい、なのでやっぱりおろし、
大根の人はまた相性いいですから
ね。そうなんですよ、うんうん、やっぱどうしても気になっちゃうのはきな粉なんですけど、うん、ちょっと砂糖を控えて、うんうん、きな粉増量中みたいな感じで、で甘さがちょっと欲しい時には大丈夫そうなシロップ、は
い、あ、なるほどね、お腹空いてきました ね、はい、ということで、はい、今週もねご視聴いただいてありがとうございました。また来週もですね、林さんのお話をたっぷり伺っていますので、楽しみにしていただけたらと思います。それではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。